Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。
スペシャルエディション。
ご機嫌いかがですか、山田健です。この番組はラジオ版学問のすすめ2006年10月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただけます。今回のエキスパートはノンフィクションライターの木村幸彦さん。その後編です。ノンフィクションライターとしてオシムから学んだこととは。
Let's get knowledge with fun。
さあ、今回のエキスパートは集英社インターナショナルから出版されているオシムの言葉フィールドの向こうに人生が見えるの著者、ノンフィクションライターの木村幸彦さんです、はい。さあ、オシムは取材する側にもいろんな意味で成長を促す言葉を投げかけるというような方ですけども、
う
ん、
そうですね。
木村さんがオシムから学んだ点というのは、
しっかりと準備してこいよっていうことはすごく言外に感じましたよね。
いい準備をしろと、まあ、これは選手にはよく言う言葉ですけどね。
そうですね、やっぱりこれでも聞いとけっていう質問は見透かされますよね。
質問のための質問はダメと。
そうですね。だから代表監督になって代表会見でオシムが取ってるスタイルっていうのは、普通今まではね、監督今日の試合についての感想っていうとこ始まるんだけど、それをやめて、まず記者の皆さんから聞いてくれと。で、皆さんがやっぱスポーツジャーナリストとして成長していくのを私としてもやっぱりこう、一緒に対峙していきたいという、そういう方を、今スタイルがすごい変わりましたよね、代表の会見の。で、終わる時間もとにかく、今まで結構官僚的にね、協会の候補の方がそろそろ時間ですのでって切ろうとすると、シムが、いや、私が終わっていいというまで終わっちゃいましたね、それはもう良くないので次からはいいというまでやりましょう、質問がなくなるまでやろうということを、自分の方から言ってますよね。
これは相当緊張感ありますね。
ありますね。だから、記者仲間もやっぱりそれは鍛えられるし、試合に対する集中力っていうのも、だから本当に一代表チームというものの強化だけじゃないと思ってるんですね、シムが今やろうとしていることは。メディアもそうだし、もちろん J リーグもそうだし、ファン、サポーターに対しても、もう、まさか全体の底上げを考えてくれてるという気がしますよね。
なるほど。そこで、じゃあ、先ほど、ちょっと違う文脈でおっしゃってましたが、やっぱり建設的な、批判意見とかもどんどん出せよと。
そこではですね、だから、はっきり言って打たれ慣れてる監督ですから、やっぱりもうかかってこいよという感じだと思いますね、今。で、僕が本を出したから言うわけじゃないですけど、まず最初は、よく言うハネムーン期間ってあるじゃないですか、
はいはい、
なんかの監督が就任すると、最初は蜜月で、もうその期待も込めて非常にビジネスさんが行くと、で、ある程度行くと次はそれに対するカウンターが出てくる、やっぱりこいつでもダメじゃないかと、そういうもうおそらく年内にそういったネガティブなキャンペーンが1回ぐらい張られるかもしれない、で、そういうことをやったりしながら4年後を見据えてこう螺旋状に、上がっていくんじゃないかなという気がしてますね。そういうメディアの話にもちょっと僕は自分も書き手としてウォッチしたいなという気がしますね。
なるほど。
じゃあ確かにね、自分でもね、こう褒めすぎじゃないかっていう今のお仕事見てるとで、本当僕の方もこれ消費モードに入ってるんで、これはもうきっちり自分としてもね立っていかないと、ああ、これ流されるなってすごく感じますよね。
なるほど。今はわっしょいわっしょいという時期かもしれないけど、でもこれをもうちょっと俯瞰した目で見なきゃいけない。
そうですね。で、オシム監督というのは本当にそういう意味から言うと日本人が紹介していけばいいと思うので、僕以外の書き手の人がどんどん書けばいいと思うし、どんどんアプローチしていけばいいと思いますね。
なるほど。でも本当にそういう意味ではいろんなところを鍛えてくれる人。
そうですね。
ということで、
ね、からのなんかもう教育者みたいなところありますね。
なるほどね。でもね、本当例えば雑誌のサブタイトルなんかで、オシムが人生を変えるとまで言うね、そんな雑誌もあるぐらいで
出てましたね
それもすごいなと思うんですが、
人生を変えるのは自分自身ですよね
でもね、そういったいろんなことをやっぱ教えてくれるというところではそうなのかもしれない。
そうですね、
で、この本含めもう木村さんの著作から圧倒的な取材力も垣間見られるというのは僕は非常に感じるんですけど、そのバイタリティとかモチベーションっていうのは、どっから来るんですか。
いや、やっぱり自分自身その器用な書きではないので、まずもう取らなきゃっていう、量の中に質ってあるじゃないですか、だから例えば何か現場に行った時に、どれだけのまず情報を取ってきて、そこからどう精査していくかという、才能のある人はね、そんなもっと省エネな 手段ができるかもしれません。ピンポイントで言ってこれがもう確信だ本質だみたいなものを取れるかもしれないんだけど、うん、まあ、僕の場合は本当にあの走ってなんぼだと思ってるんで、まずたくさん取ること。
なるほど。
そこからもう彫刻の方に削っていくっていう、うんうん、そんなことを心がけてますね、
うん。まずはサンプル数ありきなんだという。
そうですね。
ところか。
特にあの、ああいう優雅みたいにね、うん、こう、もう視点を変えればもう全く違ったものが見えてくるっていうところから言うと、うんうんうん、もうその量を取らないと、もう偏ったものになっちゃうのがもう見えてるので。
うん、なるほど、なるほど。はい。まあ、そういった部分では、まあ、遊具とかの取材なんかも含めて語学的にもかなり堪能でなければいけないですよね。
でもね、もうセルビアもそんなできない、全然できないし、まあ、あとはやっぱりどこをどう動くかですね。で、言葉の問題ってのはもうやっぱりいい通訳がきっちりいてくれればある程度出るんだけど、うん、じゃあ次どう動くかとか誰に会うかっていうことが実は結構ポイントじゃないかという気がしますね。
あ、なるほど、うん、じゃあどう聞くかではなくてやっぱ何を聞くかという。
そうですね、うん、何をどう聞くかですね。うん、何をどこでどう、いつ聞くか、
うん、
結構大きいですね。
なるほど。それはじゃああらかじめかなりその部分についてはもう狙っていく。
そうですね。ただそれも現場ついて一回シャッフルしますね。
あ、そうですか。
一回白紙に戻さないと、先入観で入っていくとね、その先入観の裏付けを取るような手段に走っちゃう部分がありますよね。これって実は全然つまんないことで、だったら行かなくていいじゃないかと、まあ、裏切られていく過程が結構面白いですよね。
あ、なるほど。じゃあでもその一回準備していたものを一回まあ壊すわけじゃないですか、相当エネルギー的には相当使いますよね。
そうですね、
うん、でもそれを毎回繰り返して。
そうですね、
うん、
でもその結構裏切られ方が楽しいですね、うん、人間に裏切られるのは嫌ですけど、ね、
自分の予定してたものと
そうですね、予定調和ではない方が面白いですよね。
あ、なるほど、なるほど。まあね、でもね、そのいろんな人に取材しなきゃいけない、うん、もう本当量をこなさなきゃいけないというふうになると、当然良好な関係なものばかりじゃないじゃないですか、
うん、そうですね、うん、うん、でもそれがまあ普通じゃないでしょうか。やっぱり単にこう持ち上げるとかね、うんうん、容赦するだけだったら自分がやる必要はないわけだし、
うんうん、でもそこからその本意というか本音を聞き出すというのはどこにポイントを置くんですかね、
うんうん、やっぱりこれも準備でしょうかね、うん、かなり、まあ、先ほどね一回シャッフルすると言いましたけど、はい、そのシャッフルするだけのやっぱり量を一回ネブの中で入れておいて、でこの人って今何をどう考えているのか、うんうん、シミュレーションはするんですけど、それを確信にした上で、探っていく、話をしていく中で、うん、それはだからすごい集中力がいりますけどね。
うん、なるほど、じゃあいかに、まあ、どのネタを使うかという、 こうものを貯蔵できるかと、
うん、そうですね、何ですか、ダウンジングっていうんですか、うん、もう鉱脈を探していくようなそんな感じのインタビューですね。
なるほど。じゃあ時によってはあえて挑発してと、
うん、そうですね、ああこの辺でちょっと怒るだろうなっていうことをぶつけてみたい
な。そう、中でうん、こんなことやってたらピクシーに嫌われるかもしれないなみたいな考えたらして、
いや嫌われてると思いますよ
いやいやいやいや、いやでもね、そこをあえて突っ込んでいってということなわけですね、
うん、
木村さんがこういった仕事をしようと思ったっていうのは
なんでしょう、なんか流れてっていう感じですね。なんか、やっぱりこう、何かになりたいっていうよりも、何かを書きたいというものが見つかったときに、こうなったかなっていう気がしますね。よく言うじゃないですか、フリーランスっていうのは、例えば、なんでしょうね、名刺にジャーナリストって書けば、もうジャーナリストだし、名刺にディスクジョッキーって書けばディスクジョッキーじゃないですか。
そうですね。
でもそこで何を続けていくかということだと思いますね。
あ、
変な話も書きたいということがなくなったら、物書きやめると思いますね。
うん、あ、そうです。
なんかもっと割のいい、こう、IT かなんかに参戦して、できないと思いますけど。
いやいやいや。でも、そうか。逆に言うと、でも書きたいものがまだまだいっぱいあると。
そうですね。うん。それはありますね。うん。
この仕事のそうすると最大の魅力というのはやっぱ書きたいものを書いていくということ、
うん、そうですね。やっぱりあとこう取材していく中でのこう発見というか、
うん、
そういうものがもう見えてきたときは嬉しいですよね。
それこそ鉱脈を探り
出せる。そうですね。だってお話されててね、熊さんもそのあこういう話聞けたっていうときの、
うんうんうん、
特にそれが生とかだったら、
そうですね、
まあ
ね、
はい、しびれる部分ってあるじゃないですか、
うん、はい、もうそれこそ予定調和でない部分が一番面白いですよね。そうです
ね、ね、
うん、そこなんですね、
うん、
で、まあ、今は、今日、まあ、今日この場ではですね、木村さんは取材される側という形で来ていらっしゃっているんですけど、はい、その、まあ、基本的には取材する側として、
うん、
もう日本のジャーナリズム、うん、もしくはジャーナリスト、うん、記者の皆さんいろいろありますか、うん、書く方、ここはちょっとどうなんだろうって思うことはありますか、
うん、そうですね、なんかこう大冗談でね、僕が日本のジャーナリストについて語るなんて資格があるかどうかって思うんですけど、まあ、今サッカー取材しててすごく思うのはやっぱり距離の取り方っていうものが非常にこう曖昧だなっていうのを見てて思いますよね。
距離の取り方、
取材対象に対しての、例えばだから本当にある選手の例えば評伝なりインタビュー書を出そうとする、もう所属している事務所に対してゲラは全部見せる、内容のチェックは入る、うん、これは一応なんだったらもうコピーライターに書いてもらえよっていう気がしますよね。
うんうんうん、
でもそれがなんかね今スタンダードになりつつある、これはどうなんだろうっていう気がしますね。
その距離感、
距離感ですね、別に喧嘩しろってことではないと思うんですよ。ただそこのところでこうある種対等になっていないと、例えばそのサッカー協会に対してもやっぱり、きっちりと距離を置いておかないと批判もできないし、建設的な意味でですよ、批判もできないし、リスペクトもできないと思うんですよ。これがもうベタベタの関係になってしまうと、おかしな方向に行っちゃうんじゃないかという気がしますね。
なるほど、あくまでもこう対等な目線でないと、
謙虚でありつつ、ただそこの部分はもうきっちりと対峙して立っていくということがないと、
なるほど、その距離感、まあ、関係性が、まあ、主従関係のようなものになってしまったらそれは
そうですね、なんかだから本当に取材したいからということで自粛していくっていう同業者がすごく多いんですけど、まあね、やるだけやっちゃうよと思いますけどね。
なるほど、
ちょっとその辺の歪みを感じてますね。やっぱり署名原稿で出す以上はチェックが入るってことは実はすごく恥ずかしいことだっていうことを我々も持っていかなきゃいけないんじゃないかと思いますね。
なるほど。 Let's get knowledge with fun。 さてオシム日本代表監督になって、まあ、やっぱサッカーの日本代表が変わっていくだろうなという、まあ、期待も込め、まあ、今蜜月状態だからかもしれないけど、いう部分があるんですが、木村さんご自身は変わると思いますか？
変わると思いますね。すでにも変えつつあると思いますね。
これはどういうふうになっていくと？
やっぱりそのプライオリティとしてまずサッカーを最初にしようじゃないかと。
サッカーを最初にしよう。
しようじゃないかと。まあそのサッカーを強くしようじゃないか。サッカーを普及しようじゃないかと。そのためにまあいろんなものが出てきますよね。で、ただやる選手とか指導者にとって何が一番大切か、それはまあ議論していく中で、積み上げていくことだと思うんですけども、まあ、オシム自身はもうすでに今65歳ですから、なんだろうな、30年ぐらいやっぱりいろんな国のサッカーシーン見てきてて、まあ、当然本人もね、FIFA の技術員ですから、代表とリーグの、まあ、この間も話をしたらしいんですけども、対峙する関係も百も承知で、そういう中で、リーグと代表の共存をどうするふう、どういうふうにしていったらいいか、すごい今考えてると思うんですが、まあ、サッカー以外のね、これはもう巨大なビジネスになっちゃってるサッカー界ですから、サッカー以外のものからこう受ける弊害もやっぱかなり大きいわけですよ。はっきり言います。でも、そういうものよりも、まずはじゃあそのサッカーをするすべき空間、サッカーをしていく日程、そういうところにまずプライオリティを置こうよって変わりつつあるんじゃないかと思いますね。おそらくだから来年の J リーグの日程はかなり、もしもかなり、口を酸っぱく出していくんじゃないでしょうか。
なるほど、なるほど。まあ、その日程ということで言うと、まあ、確かにちょっとこれはというのはね、
そうですね、
ありますね。一番最初オシムが日本代表選手を選んだ時13人しか選ばなかったというあたりも、
そうですね、
この辺がちょっとね、抗議めいたというか、ダメだろうという姿勢
なぜ13人なのか考えてみようじゃないかという、まあ、そういう問いかけですよね。
ですね、やっぱこの辺から来てるなと。
来てるなと。まあ、初手からフルスロットルだなという感じですね。
はい、で実際その、まあ、そういった環境も含め変えていこうという姿勢が見えるわけですけど、そのサッカーそのものはどういうふうになるんですかね。
やっぱり、ね、就任の会見で言いましたよね、日本代表を日本化させることだという。
これもね、本当に、すごい深い言葉だなという感じがしましたが、
ね、まあ、1対0の、ね、新勝に終わりましたけど、イエメン戦なんかも、まあ、確かに悪いコンディションの中で、僕はディフェンダーの坪井がね、ペナルティーエリアの中で入ってるの初めて見ましたね。 やっぱり連動性とか機敏性とか、
はい、
あの動くサッカーがもうすでに見え始めてるんじゃないかと、
うんうん、
ちょっとメキシコを彷彿とさせましたよね、
はい、もう本当に動いて、うん、まあ、だから確かにちょっと今スタミナとかいろんな部分で、
う
ん、なかなか90分それを続け、
ね、ね、
られないという部分もありますが、う
ん、
これが本当に根付いていってということだと、
そうですね、だから活性化していけばいいと思うんですよ、
うんうん、
あの代表の監督の批判をアンタッチャブルにするんじゃなくって、
うんうん、
で、もしもだってそうだし、僕もやっぱりあのきっちり批判すべきだと思うんですよね。で、そういう中でこうあだこだ言いながら一緒にまあ成長していこうという、
うんうん、
だから今ちょっとメディアが逆にね、惜しむ原理主義みたいになっちゃってますけど、
うん、
そうではなくって建設的なことを言い合っていけ、それはもう、
うん、
監督本人も望んでることだと思うし、
うん
うん、でこのスタイルでどういくんだっていうことを問いかければいいと思うし、
うん、
そらくまあこれからどんどんインタビューも受けてくると思うので、
はい、
そういうところを日本のメディアもねどんどん聞いていっていけばいいんじゃないか
と、う
ん、僕自身はもう、はい、オシムの言葉っていうので、ユーゴサッカー3部作が関係としたと思っているので、
うん、
僕2作目とかお話をいただくんですけども、ちょっと今そこには関心は今なくて、もちろんオシムなんか見ていきたいとは思いますよ、サッカーファンとして。
はいはいはい、
ただこの続編とかね、うん、オシムの5、6だけ集めて解説してくれないかというお話もあるんですけども、うん、そういうことは僕の仕事ではないなと思いますね。
なるほど、なるほど。まあでも、注視しながらということは変わらずと。
そうですね。
ということですね。その改めてですね、オシムの魅力凄さというのは、まあ、一言で言えないでしょうけど、
うん、何でしょうね、まあ、どう思いますか。それこそジェフでずっとご覧になってる、
いや、とにかく怖くてでかくてすごいっていう感じなんですかね。でも本当になんかそのカードの持ち数が半端じゃないっていうのはものすごく感じますね、これね。
そうですよね、
うん、
バスティッチっていうね、グラーツで、
はい、
まあ、グランパスにも言いましたけど、うんうん、グラーツで育った選手、もうメニューが毎日違った、
うん、
毎時間違ってたっていうので、そらくこれからまた違った、代表用のおそらく引き出しを開けるんじゃないかなと思いますね。
ね、それこそ先ほど木村さんがおっしゃってた、その建設的な批判、どんどん OK よと、うん、多分、その批判にも用意してるカード、多分あるでしょうね。
あるでしょうね。
だそれを見たいですよね。
うん、そうだから、メディアは自粛をせずに、
うん、
それから、協会の方も変にコントロールをせずに、うん、もう生でぶつかっていけばいいんじゃないかと思いますね、
うんうん。全部の引き出しを開けさせたいぐらいの。
そうですね。もうね、65歳大変だと思いますけど。
でも本当何が出てくるんだろうっていう部分が本当にありますんで、
うん、そうですね、
そこは本当に期待したいですね、
で
もね、そのサッカー選手のみならず、うん、すごくこう、あ、こうやって生きていけばいいのかなとかっていうところまで、うん、なんか深読みさせますよね。
そうですね、
はい、そこもぜひ見ていきたいと思います。さあ、先ほど木村さんは、まあ、これの続編とか、まあ、とりあえず考えてないよというような話でしたけども、うん、今後ですね、
うんうん、
ではその取り組んでいきたいテーマというのはどの辺になってくるんですか。
まあ、スポーツについて言うと、もちろん大島サッカーをウォッチしていきたいと思うんですけど、来年大阪で世界陸上があるんですよ、
はい、
だから陸上をちょっとこれからねフォローしていきたいなと思ってます、ね、
おお、なるほどなるほど、
うん、
これは今までは陸上というのは
僕自身が陸上やってたんで、
あ、そうなんですか、
で、うん、もう恩返しも含めて、
うんうんうん、
で特に今スプリンターがね、
うん、
日本は育ってきてるんで、
うんうんうん、
為末君とか末次選手とか、
うん、
女子もそうですね、信岡選手とか丹野選手とかやっぱりこう盛り上げていっていきたいなという気がしますね。
なるほど、
しても
そうですか。じゃあこの辺はまた圧倒的な取材量で足で稼いで、さあ最後になりますが、番組恒例の質問なんですけども、
うん、
これまでで、
うんうん、
一番思い出に残る先生というのはどんな方でしょう、う
んうん、誰でしょうね。何を刻んだことって言われるかもしれませんけど、やっぱりこう、うん、取材対象の人たちですね、僕にとっては。もちろん中学高校時代でね、
うん
まあ、さっき話した陸上の監督とかすごくお世話になったし、生き方の影響を受けたんですけど、今まあこの仕事をしていく時で一番教わったっていうのは、自分がこう話を聞かせてもらった人たちじゃないかなという気がしますね。
それはでもね、その先ほど来のお話から莫大な量も本当何千何万という単位になってくるかと思いますが、
そうですね、で逆にこう自分が今取材を受けてる瞬間じゃないですか、こういう時もまたこれはこれで学んでると思うし、
うん、
作品としてアウトプットするときにそれは耳に痛いことも書くだろうし批判もするだろうけど、それはいい意味での恩返しにしなきゃなというふうには思いますね。
なるほど、
教えてもらったことに対して、
じゃあ全てこの仕事に関わってそう 取材する、される、
そうですね。
場面での人たちが。
そんな感じがしますね。
なるほど。はい、ラジオ版学問のすすめ、本日は集英社インターナショナルから出版されているオシムの言葉、フィールドの向こうに人生が見えるの著者、ノンフィクションライターの木村幸彦さんにお話をお伺いしました。先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、ノンフィクションライターの木村幸彦さんをお迎えしての後編をお送りしました。いや木村さん、いや本当にねこの本オシムの言葉、深く深く染み入るそんなエピソード満載なわけなんですが、でもね本当今後もぜひ足で稼いだ渾身のノンフィクション、大いに大いに期待しております。ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、山田健でした。